ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線の番組です。今日のお相手は JR3QFB39 と
JF7ELG コアタと、
はい、JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、森田会長に聞く最新の JARL 活動報告ということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
今月末は CQWW コンテストの CW ですね。
ですね、
はい、ですね、はい、
11月29日の0時の UTC から11月30日の23時59分 UTC までということでね、はい、まあ、日本時間では9時間遅くなりますんで、
はい、9時間早くなる、
早くなるね、
なりますんでよろしくお願いいたします。今ねコンディションが結構いいのでね、楽しみですよね。
そうですね、はい、ただね今週末ね、X フレアかな、X クラスのフレアが出てて、はい、非常にあれでしたね、磁気嵐が出てたりすごかったですね、
うん、もうすごかったですよ、はい、全くダメ。
6メーターは意外とね開けましたね、うん、あの 南米がちらっと見えて、あとイースター島がすごい強く入ってました。
イースターが 見えてました、うん、
6エレでもあのマイナス1桁とか0デシぐらいで、
すごいなそれ、
見えてました。すごいパイルでダメでしたけど
そうですか。
意外とねあの先月まで良かった10メーターがですね、うん、ここ数日あんまりよろしくない、
うん、
いいんですよ。
時期嵐絡んでるかもしれないですね。
ですね、
うんうん、ちょっと落ち着けば良くなるんじゃないですかね
そうですね。でその後月末のコンディションを見るために、うん、ちょっと設定に結構は来たんですけどね、
はい、
でいろいろ CW の自動送信の確認とかね、うん、ログの確認とかしてたんですけどね、
はい、
それをやりながら聞いてたんですけど、あんま良くないなあと2週間経っても大丈夫かなとかね、うんうん、そんな心配をしておりました。
でねこの、 あの CQWW のコンテストなんですけどもね、ナンバーがね非常に簡単ということなんでね、うん、はい、CW 初心者の方でもね参加しやすいと思います、
はい、
コンテストナンバー打つときは基本的に 5NN25 だけですからね、
うん、はい、そうですよね、
はい、まあ、ゾーンナンバーなんですね。
ゾーンナンバーですね。そうそうそう、
はい、一応 RST なので 5NN 固定かどうかはちょっと人によって違うかもしれないんですが
でもまあ基本的にコンテストはですね、
はい、
あの339でも 5NN で返しますんで
そうですよね
基本的にはそこが重要じゃなくてその後の2桁が大事なんで、
はい、
でこっちから送るのは25を固定で送りますんで、
はい、
で逆に言うと相手のコールサインとその 5NN の後の2桁さえ取れれば、うん、コンテスト成立するんで楽かなという感じ、ね、
そうですね、
うん、
は
い、
送信伝文メモリしておけばね、
うん、
点点点ということで、う
ん、はい、
そうなんですよね。C テストウィンなんかだと 5NN25 入れておけばそのまま出ていきますんでね。
そうですね、ボタン一つでいっちゃいますから、
はい、いっちゃいますんで、はい、であとは耳は相手のコールサインと2桁のゾーンナンバーを聞くだけ、うん、というパターンですね、
はい、
まあ、相手の曲はねその前後でも聞けるんで、うん、まあ結構ね、
あの CQ ランしなければ大丈夫ですね。呼びに回れば、
うん、ただねそのランするときでも、うん、あの001スタイルのコンテストナンバーだと、はい、真剣になって3桁4桁聞かなきゃいかんのですよ。
はいはいはい、
ところがもう聞くの2桁分かってるんで、ランしてるときっていうのも楽ですよね。
あ、コールサインだけ取れればいいですかね。
コールサインで取れればまだ大体大丈夫かなと、
うんうん、
ただアメリカはそのコールサインのエリアで、ゾーンを分かんないで。
そうなんですよね、アメリカさんが 3,4,5 が分からなくなっちゃいました
ね。そうなんですよ、コールサインだけで判断できないん で、
うん、
で間違ってピュッて表示されるんですよ、ログのところに自動的にそれを修正しながらやるん で、ね、
はい、
面倒なことは面倒ですね、その点だけは、は
い、ちゃんと聞かないといけないですね、うん、
はい、
はい、
今日の話題ですけれども、森田会長に聞く最新の JARL 活動報告ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
今日はですね、10月28日にリオさんが JARL 本部で JAL の森田会長 J5SUD さんに、JAL の現状についてインタビューしてきましたので、その様子をお送りいたします。
はい、行ってきました。
どんな感じですかね。
あの、非常にフレンドリーにいろいろ雑談を含めてですね、雑談の時間の方が長かったんですがで収録3部に分けて撮らせていただきました。で、主な内容を言いますと、まず JAL の基本的なその活動ということですね、まずハムフェアやりましたよねと、どんな成果でしたかねっていうのが1個ですね。で、それと、関西万博でも記念局を やられたと、その時にその体験運用も兼ねて、まあ、そっちが主体だったんですが、その辺のところがどういう成果だったのかというお話を伺ったのと、皆さん気にしておられるように、JAL100 周年ということでですね、どんな行事を考えられてて、どのぐらいの期間で何を考えておられるのかというのを、あの、今の段階でお話しいただける内容でですね、お話を伺ってきました。で、それ以外にもですね、いろいろお話しできない内容とかもいろいろ伺ったんですが、残念ながら放送にできないというパターンの分が多くて、いろんな情報を頂戴しました。で、最後に、第3部のところでお話してるんですが、いろんなことを、活動内容が以前の JRL とは違う形で、行われていて、それをですね、ウェブサイトとかですね、ホームページですね、会員向けのホームページとか、開放で配ってるにもかかわらずですね、なかなか読んでもらえてないと、情報が伝わってないという悩みがおありで、まあ、今の日本の社会の縮図かなと思うようなところあるんですが、そういうところも含めて、最後に皆さんにお願いも含めて、インタビューしてきた、こういう内容になってます。
なるほど。では、あの、今回ね、パート 1,2,3 と3つに分かれてますんでね、まず最初のパート1をお聞きいただきます。
本日はですね、 JARL の、本部に、森田会長を訪ねてですね、久しぶりにインタビューというかですね、いろんな活動についてお話を伺えればいいなと思って伺っているので、まず会長、お名前とコールサイン等々、お願いします。
はい、皆さん、はじめまして、一般社団法人日本アマチュア無線連盟会長の JA5SUD、森田と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
本日はよろしくお願いします。かなり厳しいお話もするかもしれませんが、ごめんなさい。ご容赦いただけると、はい、あの、私が、口の悪いところに免じていただいて、まずですね、はい、いろんな、あの、行事があったと思うんですが、はい、その中で、まずは、ハムフェア、開催されましたですね、はい、その成果等々をご報告いただければと思うんですが。
はい、ありがとうございます。あの、ハムフェアなんですけども、昨年同様ですね、有明の、GMEX で開催させていただきました。二日間、あったわけなんですけども、ま、来場の方がですね、昨年はま、4万5千人、今年はま、4万2千人ということだったんですけども、昨年同様ですね、たくさんの方においでいただきまして、
はい、
本当に、感謝しております。で、昨年ですね、私感じたんですけども、やっぱり入場前にですね、
はい、
整理券を求めて、多くの方が、暑い中並んでいただきまして、入場するまでに1時間以上かかったとかいう話もいただきましてですね、
はい、
本当に、申し訳ないなという気持ちでいっぱいだったんですけども、
はい、
私はハムフェア実行委員会のメンバーともですね、お話しして、まあ、念願であった、ウェブによる、まあ、チケットの申し込みで、
はい、
QR コードでですね、入場していただく。で、はい、その時に、腕にリストバンドをですね、装着していただいて、2日間有効ですので、それでもう自由に出入りをしていただくというようなシステムに改めました。
はい、
当初申し込みするときに、まあ年配の方はちょっと、購入するのにどうなのかなっていう、まあ、不安はありましたけどもですね、はい、まあやっぱもう、実行委員会の方から、アンケートが出て、まあそれを見ておりますと、
はい、
まあ皆さん、おおむね、好評だったもんですからですね。はい、まあ、実施した側としては、ほっとした、ほっとしている時代でございます。はい。
入場の様子、見させていただきましたけど、非常にスムースに入っておられてですね、列もそんなに長くならずに、
そうですね。
いきなりですね、会場と同時に、ドットの中に入ってこられたって印象だったんですよ。はい、やっぱりこれが新しいシステム導入の成果なんでしょうかね。
そうですね。はい。だからもうそれは本当に大きな成果だと思いますね。はい。で、あとはまあ、来場していただいた方も、お分かりだと思うんですけども、今年はからですね、ブースをですね、ゾーン分けと言いますか、ここのところは、まあ、ジャンクの、会場中心に、で、このあたりのゾーンは、純粋な、クラブ展示。で、こちらの方はですね、やっぱり、メーカーであったり、販売店のコーナーであったり、ということでですね、自分の目的に合わせて、どの、方面に行けばいいのかっていうのがですね、一目で分かるような形に、はい、いたしました。はい、まあ、それも、結構好評でございましたね。
そうですね。
はい、
おっしゃる通り、我々のブースもですね、その報道関係のところに集められましてですね、同業の方々が周りにおられてですね、なんか、良かったような、やりにくいような感じもありましたが、まあ、コミュニケーションは取れたかな、というふうに思いますね。はい、
そうですね。
やっぱ、ああいうそのジャンル分けというか、どこへ行きたいのということで、はい、ターゲットをして、絞って、その入れに行かれるという方が多かったんで、はい、あれは大成功かな、というふうに思いますね。
はい。まあ本当に、特に、ジャンクのコーナーはですね、皆さんもう、開会式終わったらもう席を切ったような形でドーッと、
すごく流れてね。
もう、一時は本当にね、なかなか、そこの、人をかき分けでないと前に進めないような状況ではありましたけども。
そうですね。う
ん、でもまあ、来場者の方々は、うん、自分の行きたいところがすぐわかるってことで、よかったなって、思いますね。
はい。はい、あと公式の入場者数発表されましたけど、
はい、
なんか去年より少なかったというご発表だったんですね。
はい。私も、まあ、個人的な印象ではですね、多いような感じがして、はい、2日目もですね、実際はもう12時過ぎると、結構もう、明らかに人が減ったなっていう感じが去年はあったんですけども、今年はお昼過ぎてもですね、
はい、
まだかなりの人がですね、
はい、
人手があるなっていう感じが、しておりましたので、
はい、
うん、まあ、個人的なのあれでは、ちょっと行ったのかなという感じはしましたけどね。
はい、我々の番組でも放送したんですが、
はい、
我々の印象もですね、去年より少ないことは絶対ないよなと、もっと多かったよねという印象が強くてですね、はい、で年齢層も幅広かったなと、
はい、
去年よりは今年の方が広がっているのかなと。それはやっぱり PR 効果とかいろいろなことを体験運用等々も含めてですね、はい、やってきた成果がそこに出てるのかなという感じがしましたね。で、通路で渋滞してたんですね。
はい、
歩けない状態が続いてましてですね、はい、まあ、普段なら通路は普通に歩けて、まあ、人に当たることはないのに、今年は人がいて通れないというような事態になってたような 大盛況だったように思うんですが、はい、
そうですね。やっぱり、うん、結構多くの方が来ていただいたなっていう感じはしますね。
はい。はい、
で、まあ、あとは、まあ、変更点としましては、ハムフェア .jp ということで、JAL の、まあ、公式の SNS でですね、
はい。
いろんな情報を、かなり以前の段階からですね、積極的に発信して、はい、こういうことは気をつけてくださいねとかですね、こういう情報がありますよってことで、はい、去年から、まあ、やり始めたんですけど、今年は、もっともっと充実した形でですね、
はい、
その辺の情報もやっぱり、かなりプラスになったんじゃないかなって思いますね。
はい。
はい、サテライトステージも昨年からやり始めましたけども、
はい、
今年は、もっともっと、まあ、パワーアップしたような形で、テーマごとにですね、
はい、
関心のある方が入れ替わり、はい、立ち替わり、こう、来ていただきましたから、
はい、
まあ、 あの試作あたりは皆さん好評ですのでですね、はい、ぜひ来年も継続してやりたいなっては思ってますね。
そうですね、はい、確かにいい試みだったと思います。あと海外からのお客様もいらっしゃったんですが、
はい、
なんかちょっと今年海外の方展示が少なかったような気がしたので、そんなことはないですか？
あの海外からのですね、ブースは昨年と同様、
ね、同様だったですね。はい。
でまた新しい団体もできましたし、
はい、
またあとまあ独立すべきはですね、昨年からも私も気になっておりましたけども、海外から来られたお客さんのですね、はい、やっぱりアテンドが十分じゃなくてですね、はい、海外、ちょっと会場内でどこ行ったらいいんだろうというような、お客さんもいらっしゃいましたので、
はい、
私は、国際交流ボランティアというですね、
はい、
組織を作りまして、はい、浜辺の中でですね、まあ、積極的に動いていただいて、はい、そういった海外から来たお客様に対してもですね、はい、お困りことはないでしょうかというような形でですね、
はいはい、
十分に会場を楽しんでいただけるようにですね、
はい、
連動していただくような、
はい、
システムというか、
はい、
ものも作りまして、
はい、
彼らのやっぱり貢献にやっぱり感謝しております。
はいはい、やっぱり海外の方が来られると戸惑われ、まあ、日本ご存知の方が多いんですけども、やっぱりどっか行きたいよ、何見たいよっていう方がいらっしゃるんで、
はい、
まあ、いい試みだなというふうに私は思っておりましたし、はい、我々のご協力すればよかったんですけど、ちょっとブースで全然弱いちゃん申し訳ございません。来年こそはお手伝いできればなというふうに思ってますんで、お声掛けいただければなと思います。ですね、はい。
私たちももうね、ご存知のように、7月1日に、
はい、
来年がまあ、JR100 周年。
そうですね。
はい、で、再来年が、日本のアマチュア無線がまあ、100周年ということでですね。
そうですね。
事務局のもう壁にも、これ、地面にも、これ、ポスター貼っておりますけども、はい、こういった海外の方に向けたですね、記念のメッセージ、これも、会場内に随所に、はい、
あります
ね、話していただきましてですね、
はい、
来年、再来年に向けて、盛り上がりを要請したつもりでございます。
はい。はい、で、今、ホームフェアの後に伺いたい内容が、その万博の話もありますし、はい、その100周年行事の話もあるんですが、
はい、
今その100周年行事のお話が出ましたんで、
はい、
その辺のこう準備状況、こんなこと考えてるよ、なんての内容を、今、お話しいただける範囲でですね、はい、ちょっといただければな、というふうに思うんですが、
は
い。
わかりました。
はい、
100周年の、イベントなんですけども、一応、私の方がですね、100周年のワーキンググループの、まあ、委員長ということで、
はい、
統括的な、まあ、お仕事をやらせていただいておりますけども、
はい、
先の理事会ででもですね、ちょっと情報の方は提供させていただきましたけども、その100周年の中で、はい、まあ、いろいろ、記念誌を作りましょうと、
はい、
まあ、それに合わせて、コンテストとか QSO パーティーですね、
はい、
それも実施をしなきゃ、しますし、
はい、
それに合わせた、まあ、アワードも今考えております。
なるほど。
はい。それから、あと、まあ、すり直した、記念運用ですね。
はい。
から、あとは、まあ、いろいろ、まあ、大きなイベントも考えておりまして、
はい。
それするにあたっては、当然、お金も
必要にな
りますから、
そうですね。
はい。だからもう、緊迫財政の JR にですね、もう、ぶり抱っこじゃなくって、はい、できれば、今、まあ、資金調達の主流になっているクラウドファンディングとかですね、
はい、はい、
そういう主流なものもですね、
はい、
必要しながら、
大きな、なるほど、
イベントをやりたいなって、考えておりますね。は
い、それも、1年を通じていろいろと行事をされると。
はい、そうですね。1年というか、もう、JAL としてはですね、来年の2026年の6月からですね、
はい、
2027年の9月ですね、
はい、
1年、まあ、4ヶ月、16ヶ月をですね、
はい、
まあ、イベントの期間として認識しておりまして、
はい、
記念式典をですね、2027年にですね、
はい、
まだ会場はまだ今検討中ですけども、
そこ
で行いたいと思っておりますし、
はい、
JAL のその記念誌の、まあ、結局あたりで一生懸命作業しておりますけども、
はい、
それも、出版も2027年をですね、
主
順にした形で今、
はい、なるほど。
編集とかそういうような作業の方ですね、進めております。
はい、なるほど、なるほど。で、一つそのテーマが上がって、前に、目の前にポスターがあるんですが、
はい、
これ見ると、日本語と英語でですね、
はい、
当たり前なんて退屈だから、 なんかしなきゃいけないと、こういう話ですね。
は
い、
そうね。
で、英語の方でもですね、because normally it's just boring なんですね。
はい。
だるいよねって。普通だとだるいねっていう、そういう表現なんですよね。
そうそう。だから、もう、一般的な考え方じゃなくて、やっぱり回り道してもいいからですね。やっぱり、はい、楽しみは追求していこうよと。で、はい、本当に当たり前だからっていうことの考え方だと、本当に前へ進んで、行きませんから、やっぱり、はい、過去のやっぱり、我々先人たちは、もともとはね、マジャム戦、短波なんては、遠くの方に飛ばないだろうという認識で、はい、うん、アマチュアさんどうぞってことで与えられた電波なんです
よ。そうですね。
やっぱりね。それから自分たちがやっぱり切磋琢磨していろいろ自作したり、いろんな実験をして、はい、短波っていうのがやっぱり、電離層を利用して遠くの方まで飛ぶっていうのを、はい、発見したり、開拓したりしましたから、そういうふうな昔の方々のですね、そういうような、チャレンジスピリットといいますかですね、はい、心意気もやっぱり大事にしたいなって思いまして、
そうですね。
はい。だから、本当に過去を顧みるだけじゃなくてですね、それからやっぱり未来に向けた未来志向で、アマチュア無線も楽しんでいこうよというような、はい、気持ちも込めましてですね、このようなメッセージを、
そうですね、は
い、作らせていただきました。
こう初めて見ましたけど、すごいなと思って見てます。最後に、
はい、
海外でですね、はい、100周年でですね、
はい、
特別プリフィックスとかね、
はい、
なんかやってる国があるじゃないですか。
はい、
日本はないですかね。
あ、日本ですか。
はい。難しいですか。
今からできなくはないですけども、うん、じゃあまた、検討するようにしましょうかね。記念運用でもですね、
はい、
そういうようなものを考えておりますので、
はい。
はい、
例えば、
はい、
オーストラリアだと、はい、すべての曲が VK100 なんとかとかね、なんかプレフィックス使われてるじゃないですか。あんなことができたら楽しいなと。
そうそうそう。やっぱり、私も、タッパ中心にやってますけども、
はい、
羨ましいなとは思いますね。でもやっぱり、
ね、
日本はやっぱり、一応、総務省の、配下にありますから、
はい、
一応その、
範囲内でというのはありますよね。
中でやっぱり、うん、動けるような形でですね、
はい、
やりたいなって、
はい、
考えております。ですから、本当に記念運用も、また、中身を近々中にまた、
はい、
オープンにするようになると思います
けども、はい、
その辺の、まあ、新しい、
そうですね。
であるところですね。
はい、
100周年に、
ふさわしい、なんか、はい。
ものをやっぱり、
はい。
できればいいなって、はい、考えております。
わかりました。
はい。
じゃあ、来年、再来年の前半にかけて、
はい、
期待して待っていたいというふうに思います。
はい。よろしく
お願いします。よろしくお願いします。
はい、JQ3IDS、渡辺です。今日は関西ハムフェアに来ました。ここで声出すことができて嬉しいです。ハムのラジオ、
引き続き10月28日に行いました JAL の森田会長のインタビューを繰り出します。パート2です。
はい、ハムフェアの件とですね、 JAL の100周年記念の、行事についてお話しいただいたんですが、
はい、
今年もう一つ大きな行事があってですね、
はい、
万博。
そうですね、
すごい展示をされてて、私残念ながらお邪魔できなかったんですが、
はい、
どんな状態だったか、どんな成果があったか、ちょっとお話しいただければというのを思うんですが。
はい、わかりました。はい。私もですね、一応JAL の関西地方本部の方からですね、スタッフという入場整理券の方をいただきまして、結局会期中にですね、4回お邪魔させていただきました。まあ、最初は、開局式から始まってですね、あと、まあ、総務省の、イベントに合わせた形でお邪魔したりしましたけども、やはりもう、会期がもう、終了が迫ってくるほど、なんかどんどん、盛り上がり、体験運用とですね、
はい、
あとはまあ、JAL でですね、関西万博非公式のスタンプっていうのがですね、
非公式のスタンプ、
はい。これがミソでですね、まあ、本当に、ボランティアのメンバー一人の、考案って聞きましたけども、
はい、
やっぱり公式じゃなくて、非公式のスタンプ作りましょうかっていうことで、
はい、
うん、で、関西地方本部長が、うん、 じゃあやろうという話でですね、はい、スタンプを押し始めたわけなんですけども、最初やっぱりですね、非公式ですから、
はい、
全然、人気がないというか認知されてなかったんですけども、それがやっぱり話聞くとですね、SNS でですね、その非公式スタンプがバズったということですね、はい、急にそのスタンプ目当てでですね、
はい、
JAL の 8K3EXP を記念局のブースにですね、はい、スタンプ目当てで訪問する方が多くなりまして、
はい、
当然行列できますから、そこでやっぱり物珍しさもあって、これ何ですかって、いやいや、これアマチュア無線なんですよって、
はい、
今でしたらどういったものか体験運用をできますので、はい、ぜひどうぞということでですね、皆さんそのスタンプ目当ての方も、体験運用ですね、なさって、で結局最終的にはですね、会期184日間あったと思うんですけど、はい、4月の13日から10月の13日までの間にですね、
はい、
延べ、2500名を超えるですね、体験運用の、体験運用を軽減なさった方がいらっしゃいます。
はい、
で、延べ更新曲数もやっぱり4万5000曲を超えたっていう、情報がありましたので、
はい、
すごい盛り上がりだなと思いましたよね。
なるほど。で、
向こうのスタッフからの情報によりますとですね、その体験運用で、来て、実際に、電波を出して、遠くの人と、繋がったと。はい、これ面白いっていうことで、
はい、
それも、女性の方だったんですけども、その方がですね、
はい、
そこでアマチュア無線の楽しさ、
はい、
面白さを知ってですね、
はい、
で、帰って講習会の、で、免許を取って、
はい、
それでまた、私、アマチュア無線の免許、取りましたっていうことでですね。
お見えになったんですか？
見せて
ですね。
はい。だからそんな方がやっぱりね、お二人ほどいらっしゃいまして、
はい。
うん、だからもうスタッフもやっぱり、もうね、皆さん手弁当で、連日
来
ていただいてますけども、やっぱりね、本当に、そういうふうな話を聞くと、もう本当にスタッフもやってよかったな、っていう
ことになり
ますよね。
はい。やった通りに尽きるというか、
そ
んな感じですよね、すごいですね。
すごいですね。だから本当に、スタッフの方もですね、4人交代、4人でですね、はい、3交代って聞いてますから、
はい、
毎日12人、最低スタッフが、その会場に
来
てくれて、
はい、
もう、あそこもね、ご存知のように、リモート運用ですので、は
い、そうですね。
もう早めにですね、来て、機器の設定から、はい、アンテナを上げたりですね、
はい、
うまく、ネットワーク環境が、正常に設定して、されてるかどうかいうのを確認した上で、毎日、体験運用とか、運用されてたんですけどね、
はい、
で、また終わったら終わったでまた、アンテナを下ろしたり、
大変だったようですね。
だと思いますね。でも本当に、申しますけど、やっぱり、スタッフが素晴らしい、活躍をしてくれてましたね。うん。だから、
はい。
本当に、手弁当で、関西のいろんな各エリアからですね、
はい。
連日来ていただきまして、うん。もう、私としてはもう、感謝で、ですね。うん。
あと体験運用が圧倒的に女性が多かったというお話を伺ってて。
はい。私も、思ったんですけど、やっぱり、はい、女性、特に若い方とですね、
はい、
あとは、小中学生の、
はい、
やっぱり、女性
ですね。女性でね、多かったん
だから、
はい、
男性の方、やっぱり、恥ずかしがり屋な
んですけど、ね、
本当にね、女性の方が圧倒的に多かったですね。
なるほど。
うん、だから、そういった、新しいものに対して、
はい、
うん、積極的なのかなっていうのを感じましたね。
なんか、最近男性の方が積極的じゃなくて、いろんなことに、なんかちょっと心配になるものなんですけど、
そう。
やっぱり、無線の世界もそういうのが現れてるということなんでしょうかね。
そうですね。うん、でもやっぱり、あれは本当に素晴らしい成果だと思いますね。
はい。あと、海外の方もかなりお見えになってたと思うんですが、
はい、
どんな感じだったんでしょうか、
ね、そうなんです。JAL の、関西地方本部が、 公式のフェイスブックを開設して、連日ですね、
はい、
その当日の状況をつぶさに報告、されておりまして、あそこのブースの中ですね、行った方はわかると思うんですけども、世界地図がありましてですね、はい、そのところでやっぱり、
ピン、
そうそう、ピンを押したりですね、
はい、
それから、自分はここから来たんだよってことで、
はい、
指差し図、画像がたくさんあったと思
いますけど。ありましたね、はい。
あれも本当に、ご本人に、まあ、了解を得た上で、フェイスブックに、
はい、
顔を乗るけど大丈夫ってことで、OK、OK っていうことで、
はい、
了解いただいて、
現実、はい、
ああいうふうな形で掲載させてもらったんですけども、はい、本当にもう、それこそヨーロッパから、北米、
はい、
南米、ね、
はい、
からと、アフリカの方からも、
はい、
来られて、本当にもう、世界各国から、そこのブースにですね、
はい、
多くの方がお見えになってましたね。
アワードで言えば、
はい、
DXCC を、ね、100は超えたんですかね、
DXCC、エンティティ。
はい。
100何エンティティとかで言ってましたから、
はい。DXCC は達成したと。
達成してましたね。はい。
あ、なるほど。
気温の100ですね。
100ですね。まあ、オナロールまではいかないですけど、やっぱり100超えるとやっぱりさすがですね。
さすがですね。はい。で、数日前に、関西万博のスタッフの方が Facebook 投稿されておりましたけども、
はい。
例の、記念の QSL カードですね。
はい。
あれもようやくできたようでですね。
なるほど。はい、
これから、延べ4万5千曲ですかね。
はい。
そのカードがまた、バンバンバンバン印刷されて、
はい。
お手元に届くんじゃないかなって思います。
はい。
で、
はい、
それこそ、申し訳ないですけども、今ちょっと JAL のビューロの方はですね、
はい、
皆様のお手元に届くのはちょっと遅くはなんかもわかんないですけども、楽しみにお待ちいただければ。
いずれ届くと。
はい、いずれ届きます。
ちゃんと出してますと。
ちゃんと出して
ます。いうことなんですね。
そうですね。
デザインとまだ私見てないんですが、
はい、
やっぱり、ミヤクミヤクとかっていうのが載ってるんですよね。
あ、そういうの載ってると思いますね。最初、やっぱり、こういうふうな案ではどうでしょうかって言ったら、やっぱり、まあ、いろんなルールがあってですね。
はい。
いや、こういったものはダメ、こういった使い方はダメとか言って、結構もういろいろダメだ
し。厳しいですね。
はい。されて、やっぱり、ああいうふうな、国家的行事ですから、
はい、
CI といいますか、
はい、
コーポレートアイデンティティといいますかね、
はい、
ああいうふうな、
しっかりと管理されて
る、ね。ロゴマークやるとかですね、
はい、
肖像権あたりのそういうふうな、権利が発生するようなところは、きちっと、守った上じゃないと、なかなか OK が下りないような感じ
ですね。ね。
でも本当に、
うん、
楽しみにして、
はい。
なって思いますね。
で、それで今回の、万博の運用の締めくくりと、
そうです
ね。いうことになるわけですね。
はい。
なんか当時運用のビデオが公開されてるとかそんなのはないんですか。
いや、それもあるんじゃないですかね。
なるほど。
はい。本当にものすごく素晴らしい成果だったもんですから、
はい。はい、
私も最終日閉局式だから、
はい、
来ていただいてことで、
はい。
朝一番に行ったんですけども、普通であればですね、
はい、
スタッフのこの ID カードを、
はい、
見せて、顔認証でパスするような、
関係
者専用のゲートがあるんですけども、
はい、
もういつもはもう、スッと入れるんですけども、
はい、
入るだけでもやっぱり、最終日は30分以上やっぱりかかりましたし、
はいはい、
そのさっきお話ししました、その、スタンプ目当ててですね、
万遍やつ目当てて来られる方がいっぱいいらっしゃった
んですね。いらっしゃるんですよ。で、
なるほど。
スタンプでですね、日付が入ってるスタンプっていうのはですね、
はい、
郵便局の、スタンプと、
はい、
非公式のその JAL のスタンプ、
はい、
その二つしかないらしいんですね。
なるほど。
言いますと、うん、だからやっぱり皆さん、もうよく何回も足を運んでる方はもちろんいらっしゃいますけども、最終日のですね、
日
付のスタンプがやっぱり欲しいという、やっぱりまあ心理的なものもありますけども、
はいはい、
で、そういった方がもう、朝からすごく並んでですね、
はい、
で、もともとはもうその、ブースの近くのところに、3列ぐらいで、順番に並んでいただいたんですけども、
はい、
それでももう全然もう対応できなくって、
なるほど。
それでずらーっと並んでたら、うん、万博協会の人から、いやいや、もう、こんなに長く並んだらダメですよって言って、注意受けて。
なるほど。
で、じゃん、してたところですね、もう、 ガードマンの方がですね、はい、あの、その状況を見て、うん、じゃあ私ちょっと整理しますってことで、応援のリングのところにですね、はい、あの、皆さんこちらの方に並んでくださいってことで、あの、
なるほど。
別のところにですね、
はい、
また長い列、3列ぐらい作りましてですね、はい、でそこで待機の場所を確保いたしまして、はい、だから、すごい人数だって、私も、どれぐらい並んでるのかなと思って、はい、ちょっと数数えてみたら、やっぱり130何人
が
いらっしゃいましたんで、
はい、
あの、目的のスタンプを押すまで、1時間ぐらいかかったんじゃないかなって、ね。
なるほど。
でもそれでもやっぱり、最後8時15分で、うん、もう、すべての、まあ、はい、設備を閉めなきゃいけないとかいうのがあって、うん、もうギリギリまでですね、
はい、
スタンプを、押したという記憶がありますね。
なるほど。あの、約半年間の、はい、あの、スタッフの方、はい、相当苦労されたと思いますし、
はい、
あの、それなりの成果があったんじゃないかという思いますので、
はい、
まあ、一言、ご苦労様でしたということですね。
はい。
はい。ありがとうございました。
そうですね。はい、本当に、はい、もう、心から本当にもう、感謝申し上げたいなと思います。本当にご苦労様でございました。
はい、どうも、ありがとうございました。83.7 Radio Narita。
続きまして、10月28日に行いました、JAL の森田会長のインタビューをお送りいたします。今度はパート3ということです。お願いします。
はい、いろいろお話を伺ってきたんですが、
はい、
ちょっといろんな方がですね、
はい、
JAL さんにこんなことをやってほしいよね、という要望が、ちっちゃいものから大きいものまで、理不尽なものから理解できるもの、いろいろあるんですね。
はい、
で、私大きく分けて2つあると思ってまして、
はい、
その、海外との交流交渉とかですね、
はい、
要するに、外国の方が日本にいらっしゃった時に運用しにくいよとかですね、逆に 不平等条約とか協議になってるとか、はい、それを是正する協議はしてるのかとかね、それから、短期で出張に来た人に運用する方法はないのかって、いろんな疑問があるわけですね。
はい、
で、まあ、海外についてはそういうの話とか、あとは IRU との関わりをどのようにやられてるのかという部分と、これは対外的な話。で、もう一つ、その、ジャンスターの一つの、まあ、使命というかですね、アマチュア無線機を代表している組織ということで、例えば、総務省さんとのですね、
はい、
いろんな交渉、ないものねだりで我々素人はですね、いろんなこと言うわけですが、それに対して、まあ、いろんな事情もあり、こんなことやってるよと、いうところをですね、どういう形で対応されているかっていうのをちょっとお話をいただければなというふうに思います。
はい。
まず海外の方なんですが、
はい、
これなんか委員会かなんか立ち上げられてるんですよね。
海外の関連の部分はですね、国際問題検討委員会っていうのもありますので、
はい、
そちらの方が、まあ、中心になってやっております。
はい、
で中身がですね、いろいろ、まあ、多岐にわたると思いますので、
はい、
全般的な話は国際問題検討委員会の方で、お話をしますし、その中で、はい、例えば、周波数のですね、
はい、
配分であったり、バンドプランなんかの話でありますと、
はい、
周波数委員会っていうのがあります
から、周波数委員会ね、
はい、と連携をしないといけませんし、海外の関係で、まあ、あんまりは直接は関係ないですけど、まあ、高い周波数であるとですね、
はい、
やっぱりその場合は、電磁環境委員会っていうのがありますから、
はい、
特にまあ、海外じゃなくて、国内的にはですね、
はい、
というような、電磁環境委員会 の方で、いわゆる、うん、もう、ギガの世界ですね、
はい、
は、そちらの方が中心になってですね、検討して、JAL として、意見を出してるというような感じですね。
はい。はい、で、その委員会で何やってるかを、
はい、
どうやったら見られるんだろうという話になるわけですよね。
はい。関心のある方はですね、もう、お分かりかと思いますけども、JAL、私ども、まあ、新しい体制になりましてですね、お気づきだと思いますけども、年に数回、理事会がございますけども、一週間後ぐらいを、まあ、目途にですね、理事会報告っていうのを出しております。
はい、
その中でですね、もう、当日審議した審議事項でありますとか、あとは、はい、報告事項、その報告事項の中にですね、
はい
各委員会の 結果であるとかですね、こういうふうなことを検討中で、ありますとか、いうのを、以前に比べますと、まあ、かなり、まあ、詳しいレベルで、報告の方はしております。はい、ですから、まあ、そういった、理事会報告もですね、はい、ぜひ目を通していただければですね、
はい、
今、組織がどういうふうな課題に対応しているのか、どんな課題があるんだろうかとかいうのがですね、おのずと、まあ、分かっていただけるんじゃないかなって思いますね。
理事会のその報告は、必ずその委員会の報告が毎月あるんですか？
あ、毎月じゃなくてですね、ほとんどはもう、集合形式であったり、あと、まあ、ズーム会議とか、形でやってまして、
はい、
やってる回数はですね、
はい、
もう、不定期ですけども、かなりな回数でやっぱりやっております。はい、ですから、何回にこんな話をしたかいうのをですね、全部報告事項として、
はい、
書いておりますので、
はい。
はい、あらかた、こういった中身でお話ししてるのが、してるっていうのがわかります。
はい、
で、あとはまあ、組織として、対外的に情報発信してるのは、ご存知のように、パブリックコメント
とか。パブリックコメントですね。
はい。ですから、総務省の方で、こういったことを、まあ、考えていると。
はい。
で、皆様のご意見をお寄せくださいということで、はい、期日を決めて、やっておりますけども、はい、そういったことに対しましてもですね、一応、やるとしては、そういうな委員会を通じてですね、自分たちの周波数を守ると同時に、
はい。
他の周波数ともですね、
はい。
影響を及ぼさないような範囲の部分で、可能な限り、まあ、話し合いできるようなレベルで、
はい。
意見書の方を出しておりますね。はい。
言いにくい文章もあるし、じゃ言ってはいけないところがいっぱい あって大変だとは思うんですが。ま、
そうですね。はい、本当にこれ、まあ、実際にやってる先端の人間じゃないとわからないとは思いますけど、
はい、
やはり、我々は電波を、まあ、公共の電波を使わせて、いる立場ですので、うん、自分たちの、まあ本当に権利ばっかり主張しても、
そうですね、
なんだこの団体は、みたいな形に、はい、なっちゃいますし、やっぱりその辺の、言葉は十分に選んだ形で、相手方にも、ご理解を求めるような書きぶりでお願いをしておりますね。
はい。で、そういう内容をですね、はい、議事録に上がっているという、今伺ったんですが、はい、じゃあ会員が読んでるのというところで、はなはな疑問なところがありましてですね、どうもその会員の年齢層も含めて、
はい、
なんかデジタルディバイドされている方がいっぱいいらっしゃるような感じがしてですね、情報を自分から引っ張ってくるのに疎い方、
はい、
苦手な方、知らない方、はいが大半でですね、プッシュで来るやつは、自動的に送りつけられるやつは見るけども、
はい、
それ以外は取りに行かないよって人が多くてですね、残念ながら、せっかくそのホームページにその議事録等々を載せていただいてるんだけど、
はい、
見てない人が多いように思うんですが。
あ、やっぱりそれは確かに私も感じますね。窓口、まあ、事務局に、
はい、
来た時にも、係のものが対応してるのを聞くとですね、
はい、
質問内容を見たら、あ、そういう、そんなことやったら、ちゃんと理事会報告、見たら書いてるのにな、とかですね、
はい、
ちょっと自分がその気で検索をすれば、ネットでわかるのにな、というような、ものがやっぱり結構あるんですね。
そうですね。
ですから、やっぱりそういうふうに自分の必要な情報をですね、積極的にやっぱり、また、取りに行くというような体制ができてないような方がやっぱりいらっしゃるのかなっていうのね。それはちょっと残念では。
残念なんですけど、なんか多いような気がしましてですね。
はい、
で、それをご覧にならずに、いろいろ、SNS 関係でですね、文句を言ってられる方がいっぱいいるような感じがしてですね。その辺をもうちょっと見てくださいというプルじゃなくて、
はい、
プッシュの方もなんか、考えた方がいいのかなって最近思い出してるんですが、
大変ですけどね。
そうですね。それこそ本当に、まあ、いろんな考えの方がいますから、個別に対応するってことは、もちろん、難しいと思いますけども、共通的なに、相手に受ける印象となるような、
はい、
文言といいますか、言い方とかですね、はい、そういうふうなものを、やっぱり、しっかりと確認しながら、やっぱり、
そうですね。
情報は送っていかないといけないな、と思いますね。
は
い、
もう、私は、強制的に議事録の PDF ファイルをですね、メールで送りつけてもいいかがいいな、というふうに思い出しました。それほど、読まずに、事情を知らずに、かけてぐずぐず言われる方が多いんで、やっぱりそれは避けたいなと。
そうですね。リアルニュースもやっぱり、会員の方は、四半期に一度、三ヶ月に一度お送りしておりますけども、やっぱり、開封せずに、はい、もうそのまま、まあ残念ですけど、ね、ゴミ箱へとかいう方もやっぱり多いというふうに聞きますし、
はい。
別に、ちょっと、残念だなと思いますね。
そ
うですね。
なんかその辺を啓蒙していければ、で、それもあって、番組で皆さん、読めよと言いたいなと思って、そのお話をさせていただきました。
はい。
そうですね、で、今日いろいろお話伺ってきましたけども、はい、今年が来年にかけて、100周年、
はい、そうです
ね。いろんな行事控えてお忙しいと思いますけど、
はい。
途中またなんか、こんなのやるよっていうことがありましたら、
はい、
またお伺いしてお話伺いたいと思いますが、よろしくございますでしょうか。
はい、結構ございます。
はい、
もう、その時々でですね、
はい、
旬の話題をまた提供できれば、はい、いいなって考えておりますので、また、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日はどうも長時間、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
失礼します。
はい、ということで、りょうさんお疲れ様でございました。
はい。2時間ほど時間をいただきまして、はい、
ほぼ、インタビュー以外のお話が多いと。
はい。ちょっとここではお話できませんが、最後に、森田会長との話した内容で、やっぱり、解放見てよね、
うん、
インターネットのページ見てよね、読んでくれずに、何も勉強せずに質問とか文句言ってくれる人が多いんですよね、と。いうのがあるんで、情報を自分で取りに行ってくださいねと。日本人下手なんですけどね、プッシュ型の情報に対しては、対応するけど、自分が引っ張ってくるプル型の情報には弱いというとこは、日本の今の社会の縮図かもしれないんですが、その JAL のメンバーにもそういうとこがあってですね、そこはちょっと改善してほしいなと、私も個人的に、賛同いたしまして、それをちょっとここで言っときたいなということですね。一般的に情報は自分の意思で集めて自分で選択するというもんだと思うんで、そういうそのデータ処理のノウハウを、ジャンルの会員ぐらいは持ってほしいなというふうに最後は思っております。
やっぱりね、毎回解放届いた時でね、あと JAL ニュースの方もね、メールで登録されてる方はね、メールとかくりに来ますんでね、やっぱりちょっと、はい、覗いてみようというところが大切ですね。
はい、そうですね。
うん、
でもまあ、定期的に、100周年の行事がもっと具体的になった時に、来年の1月か2月に再度インタビューをさせていただくという話も、決まりましたんで、そのタイミングでまたやりたいというふうに思ってます。
そうですね。JAL の100周年ことでね、実は JAL のホームページにね、そのロゴのね、まあ、印刷用と言ったらいいんかな。
はい、
元々のソースのね、ファイルも上がってますんでね、それを使って自分でね、はい、100周年の、記念ロゴを作ったりもできますんでね、結構面白いですよ。
はい。まあ、ロゴ のテーマなんですけど、何もしないとつまらないという、ような内容の日本語と英語で、ポスターが出来上がっておりましたので、これ言うのがいいかどうかは別にして、はい。
なるほど。
そういうのが出来上がってました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、どうもお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
ハムのラジオ。無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。 一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、まあ森田会長にねお話をお聞きしたんですけども、
いつもあの言葉を選んで話されるんで、
はいはい、
割とこうゆったりと
そうですね
話されますよね。
はい、まあ、打ち合わせの時間が長くてですね、収録始める前に約1時間ぐらい打ち合わせをした上で収録させていただいてるんで、そんな感じなんで、あの雰囲気は変わらないという感じですかね。
はい、
そ
うですね、ちょっとあまりゆっくりなんで、あの番組編集者泣かせですけど、はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でも寄せください。お便りの先はメールの場合、ham@hamsradio.net、 ham@hamsradio.net、 こちらの方にお送りください。またホームページにありますメールフォームからもお送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
JF7ELG コアタと、
はい、JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティスリー、さよなら。
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。